ありがとうございます。こちらに席ください。
電気だけ。改めまして、皆さんおはようございます。先週仙台の教会に私は出張に行ってまして、1年に1回のホープの研修も行われて、東京のホープチームと仙台のホープチームも会って特別な時間を過ごすことができました。仙台の教会からパワーアップした仙台の教会から皆さんによろしくとのことです。はい。それでは早速今日一緒に聖句を、読んでいきたいと思います。一緒にマタイによる福音書20章一緒にお読みしましょう。聖書を開いてください。マタイによる福音書20章の1節から16節までを一緒にお読みしましょう。マタイの20章1節からです。天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は一日につき1デナリオの約束で労働者をブドウ園に送った。また9時ごろ行ってみると何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちもブドウ園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。それでその人たちは出かけていった。主人は12時ごろと3時ごろにまた出て行き、同じようにした。5時ごろにも行ってみると、他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちもブドウ園に行きなさいと言った。夕方になってブドウ園の主人は監督に、労働者たちを呼んで最後に来たものから始めて最初に来たものまで順に賃金を払ってやりなさいと言った。そこで5時頃に雇われた人たちが来て1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来てもっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか。それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。エイメン。天の国の例えでした。ある家の主人が読んだ通りブドウ園を持っていました。そしてそこで働く労働者を雇おうという例えでした。これは当時よくあることでした。まあ今でもあるかもしれないです。農作物は育つのに数ヶ月間かかりますが、収穫は一気にやってしまわないといけません。当時このブドウも1週間ほどで収穫をしないといけなかったそうです。ですからそこで集中的に働き手を増やすっていう必要がありました。まあ今でも私たちの現代でも夏の収穫の時期は日雇い労働者を雇うっていうところもあります。ちょっと下げてもいいですか。そこで日雇いの労働者を見つけられる広場がありました。まあ当時も現在も同じようかもしれませんが、多くの人々はそのようにして暮らしていました。つまりその日暮らしですね、はい、日雇いの人はその日働いてもらったお金でその日を生きるっていう人生でした。ですから広場にいる人たちは必死だったはずなんです。 仕事が今日あるかないかでその日生きられるかどうかが決まりました。その日仕事があるかないかで今日家族を養えるのかどうかってこと、それが決まりました。まあそんなに社会的には地位が低い、まあ、むしろ下の方の地位になります。当時仕事は夜明けから始まったと言われています。まあ、つまり6時か7時ぐらいだと言われています。ですから主人はその夜明けに出かけていって、おそらく6時ぐらいに一番最初の人たちを雇って1デナリオンの約束をして武道園に送りました。それから足りなかったのか9時にも来て、12時にも来て、それでも足りなかったのかよくわからないんですけど3時にも来て、それでも我慢ならなかったのかよくわからないんですけど5時ぐらいにも来て、雇ってふさわしい賃金払ってあげるから武道園に送りました。そして仕事の後、当時は夕暮れですね、夕暮れがまでが労働時間でした。つまり6時ぐらいだったみたいです。夕方の6時になって仕事が終わりました。そして賃金が支払われました。全員1デナリオンでした。最初の人たちから不平不満が出ました。ずるい、私たちはこんなに働いたのに。当時のブドウは今のブドウと私たちのこれ高いところにあるわけじゃなかったんですね。もうちょっとこの目線とかもうちょっと下にあったブドウ畑でした。ですからおそらくもう少し泥まみれになったと思います。でも主人はこう言い返しました。私は不当なことしてない、自分のもの自分の好きなようにしていいでしょ、それとも私の気前の良さあなたは妬むんですか。今日皆さんはこの聖句をどう感じますか。私にとってこの聖句は読むたびに孫つかせる孫つかせるって言うでしょ、困惑させられる聖句です。確かにね、確かに不当なことはしてないんですよ。でもね、納得いかないんですよ、ね、頑張ってる人は認められないんですか。いや、妬んでるわけでもないんですよ。ただちょっと熱かったの本当に泥まみれになったの、ちょっと納得できないんですよ。私たちはこの聖句読んで苦々しくなるでしょうか。今日私たちは心からこの聖句を受け取ることができるんでしょうか。もし私たちがこの聖句を心から受け取れないんだとしたら、一番最後の言葉、後のものが先になり先のものが後になるっていうのはとても大切な問いかけだと私は思います。私たちがもしこの聖句をどう捉えるかによって、私たちがもし先に信じていたものだったとしても、もしかしたら私たちは後のものになってしまうかもしれないです。神様との思いを分かち合えなくなるかもしれないです。今日私たちは神様との関係を変える必要があるかもしれないです。実は武道園は私たちが変えられる場所です。今日の説教のタイトルはこれです。武道園で変えられよう。武道園で変えられましょう。一つ目のポイントはこれです。一つ目のポイントは自分の本当の心を見つめるということです。私たちはどうしてこの最初に雇われた人に同情してしまうんでしょうか。まあおそらくやっぱり先ほど言ったんですけど、頑張りがあったんですよ。この人は一生懸命頑張ったんですよ。暑さの中で泥だらけで働いて、おそらくこの日本で生活してる人、今聞いてる皆さんも大体頑張り屋さんなんですよ。もう分かってます私は、はいね、でもこの聖句は決して懸命に働くことをないがしろにしてる聖句じゃないんですよ。 なぜかというと、聖書の他の箇所では怠惰の人たちがいたときに自分の手で正当な収入を得なさいという教えがある。そして別の箇所で神様はそれぞれの働きに応じてそれに報いるという表現もあるわけです。ですから神様は別に働きを無視しているわけではないです。ですからこの話のポイントはいかに頑張ったかじゃないんですよ。この聖句をよく読むと、私たちのよく読んでる、今読んだ日本語の聖句は、天の国は次のように例えられるって書いてあるんです。でも英語の聖書でも、もともとの聖書の言葉でも、そういうふうには書いてないんです。実はもともとの聖句は、天の国はこの主人のようにようであるっていう表現なんですよ。まあ、ランドオーナーですね。土地の主人。天の国はこの土地の主人のようだっていう表現なんです。つまりこの話は主人のストーリーなんです。いかに頑張ったかとか、いかにしたかじゃなくて、この主人を理解しないと、この話を理解することができないんです。ですから私たちは、この主人を理解するために、もっとよく主人が何をしたのか見ないといけないです。この主人は何をしましたか？夜明けに出かけて行って人を雇いました。ブロインに送りました。6時にも9時にも12時にも3時にも5時にも人を送りました。そして夕方の6時になって仕事が終わりました。賃金が支払う時になった時に監督者を呼んで賃金を支払い始めました。でもこの主人はあえて最後のものから賃金を払ったんですよ。いや、これもね、皆さん本当におかしいと思いますよね。先に働いた人から払えばよかったんじゃないですか。だってほら、先に一台あげて払えて帰ってね、帰ってたから喧嘩にならずに済んだのに。あ、もう帰ってから一台あるよね、お疲れ。あえて最後の人から支払ってる。そしてこの主人の言葉は、返答はあえて強い言葉じゃないですか。自分のもの、自分の好きなようにしちゃダメなの？それとも私の気前の良さ、寛大さをあなた妬むのか？妬むは強い言葉じゃないですか、皆さん。ですから私はこれにずっと引っかかってます。でも最近私はこの聖句を読んでて違う角度で見れるようになってきました。それから私が感じるのは、神様は私たちにもっと深くなることを呼びかけてるんじゃないかと思うようになりました。この聖句を読んで自分には引っかかりがあります。つまりそれは主人と同じ心になれないということなんですよ。それはおそらく神様と同じ心になれないということなんです。ですからそれは私たちが変わる必要があるということなんじゃないでしょうか。実は引っかかりがあるからこそ私たちは変われるチャンスなのかもしれない。本当の私たちの心を見るチャンスなのかもしれないです。だからあえて主人は私たちに引っかかりを作るような表現をしているのかもしれないです。私はここを読みながら、特に私たちはもっと自分の感情とか気持ちというものを見なければいけないと感じるようになってきています。嫌そうな顔してます、後ろの人が。今年私が学んできたことの中ですごく私にウォッと思わされたことは、脳の構造です。脳の役割。私は専門家でないですので、この図に書いてある通り、私たちの脳は大きく分けると2つの部分があるそうです。まず、通訳の人は難しいです。新しい脳と呼ばれる大脳新皮質っていうのがあります。それ新しい脳と呼ばれます。古い脳、大脳辺縁系って言います。この2つに分かれるそうです。 特にこの新しい脳の役割は何か、新しい脳と呼ばれる役割は何かというと、私たちの考えること、論理的さ、私たちが知覚すること、つまりもうちょっと、何ですか、高度なことなんですね。高度。レベルが高いこと。つまりこの部分が私たちを人間を人間としていると言われているところです。でも、古い脳はじゃあ、古い脳の役割っていうのは、もっと私たちの感情的さ、本能、まあ欲求、そういうものが古いの。つまりどういうことですか？もともとの根幹は、この古い脳から、そしてそこから新しい脳が発達したってことです。つまりどういうことかっていうと、私たちは根幹的には感情的な生き物だっていうことです。つまり私たちが本当に気持ちや感情が揺さぶられたときには、理屈や合理的なもので抑えられなかったりするわけです。それが説明できるかもしれないです。本当に心が動かされたと思うときは、私たちはそれによって行動するときがあります。ですから私たちはもうちょっと感情的な生き物だということです。私はこの家の主人のこの聖句を読むと引っかかります。でも実は皆さんも一緒で私も一緒なんですけど、これ理解できるんじゃないですか。頭で私は理解できるんですよ。まあ確かにね、不当なことしてないよ、寛容になればいいんでしょ。そして分かります、自分も子供持ってるから、子供は一生懸命何か何時間働いたから何時間やったからじゃないです。私はただ与えたいと思う、そういう心を私たちは持ってるんです。でも居心地の悪さを感じるんです、この表現。つまり私たちのこの引っかかりは、もっと私たちの気持ちとか感情的な部分なんじゃないでしょうか。納得がいかないんですよ。今日神様は私たちとより深い感情的な関係を持とうとしているのかもしれないです。私たちはもっと感情レベルで神様と、そして他の人とつながる必要があるかもしれないです。自分の本当の気持ちを見るということは、私たちの本当の感情、気持ちを見ないといけないということです。これはよく泣く人とか、そういう人だからその心が見えてるということではないと思います。実はブワーって泣いたりブワーって怒る人こそ、あんまりそこを見ない人たちがいます。でも私たちは引っかかりなのか、本当の深い感情的な思いを見る必要があるんじゃないでしょうか。今日この聖句を読むと、私たちそれぞれ、ここにいる私たちそれぞれの感じ方は違うと思います。でもおそらく私は今この上から皆さんのうなずきを見てると、ほとんどの人がこの聖句に引っかかっていることだけは分かります。何かしら引っかかりがあるということは分かります。人によって違います。人によって本当何なのこの5時に来た人マジ無責任ってなって、マジありえない、よくもらえるなお前みたいな、もしくはいや自分は誰よりも働いてる、自分は本当によくやってんだよ、なんで認められない、それぞれあります。でも引っかかってるんですよ。私たちは今日自分が引っかかる部分をよく見ないといけないです。そしてそれはよくよく見ないと見れないものなんですよ。私たちは何かを感じてもあまり見ようとしないです。そして私たちはこの聖句を読んだときに納得いかない、私は納得いかないとか苦々しい思いがあるときは自分が正しいと思っているときです。あんまりその気持ちを見ないと。もしかして私たちは神様に従いたいと思ってるかもしれないけど、どこかで触ってない感情とか気持ちを残したままにしやすいかもしれないです。私は今年それをすごく学ばされてます。私はもともとあんまり自分の感情を見ないで進むタイプの人です。そして私は分かってきたのは、私はある時点まで行くとすごく自分の感情と自分を引き離す、離れるっていうことが分かってきました。 自分の感情とか機械嫌な気持ちよりも正しいこととかやるべきこととかもう立ち上がろうとかそういうタイプの人間です。ですから私は今年すごく役に立つスキルを一つマスターしました。それは嫌な気持ちとかいろんな気持ちがあるときに立ち止まって自分の感情のプールを泳ぐっていう技です。すごく役に立ちます。皆さんにもお勧めしたいと思います。まあ、つまり立ち止まってちゃんと自分の感情を見るっていう作業です。それは私は自分のプールを泳ぐっていう表現にしました。それをすることですごく助けられてます。そのことはいろいろ分かりました。自分はまず感情をそもそも出すことをすごい恐れてる。まあ、特に父親はすごい出す人だったので反面教師で私は結構カットする人になりました。本当は弱くなるということがやっぱり弱いと思ってる。本当の自分を見て少しずつ認められるようになりました。でも不思議なんですけど、それを今年はなるべく説教で話そうと思ってます。そうすると皆さんからのリスポンスが変わるんですね。自分の深い心に触れたシェアをできると他の人も深い心のシェアをしてくれるようになります。今年はたくさんいろんな思い、もう半年なんで半年だけでいろんな思いを経験させられました。1月には次女が病気になって1ヶ月以上入院して1ヶ月以上学校も休みました。4月のある日曜日には私は駅まで倒れて救急車で運ばれました。そして本当になってほしくなかった人との衝突がありました。いろんな思いがありました。私はずっと神様に今年どんどんどんもっと見ないといけない、もっと深い部分に何かあるんじゃない、すごい叩かれてるってすごく感じています。倒れた後さすがにこれは親に報告した方がいいなと思って一応親に一報電話しました。私の父親はすごい心配性な父親なんです。ですから言った途端にすごい怒られました。なんでそんなことが起きたんだ、何が起きたんだ、うわーって思って、うわやだなと思って、私はごめんなさいビッと切りました先生その後3分後ぐらいにまた電話がかかってきて、あ本当に何が起きたんだ、本当に心配させるな、何が起きたんだ、あ本当にやだなと思ってピッてでその後私の父親はすごくこうメールで表現する人なんですよ。もう70歳なのにメールですごい表現する、絵文字もたくさん使う、そう書いてありました、親より先に死ぬなんて本当にありえないことだ。わお。私は正直に嫌だなと思ったんです。私はどう思いました。だから自分は感情的になりたくない。それが嫌な思いな。でもすごい愚かですよね。自分が心配かけといて自分はそういう思いになる。やりすぎしつこいって私は引っかかりました。恥ずかしいですがそれが私です。ですから私はやっぱりプールを泳ぎました。そして自分を認めてもっとゆとりが持てるようになりました。先週仙台に出張に行きました。プールを泳いでたおかげで父親の気持ちを受け取ることができました。今私の母親は聖書の勉強してて、父親はいっぱい感情を出す人なんですけど、母親は逆に感情を感じられない人なんです。自分の罪を感じられないところで今戦ってます。でもそういう話をすることができて3人で時間を過ごして、私は今までの人生で最も深い時間を親と過ごすことができたと思える時間を取ることができました。私は自分の心を、本当の自分の心を見つめる中でもう一つ新しいことを見つけました。それは自分の本当の心を見つめると自分が本当には何をしたいのかということは見えるようになるということなんです。自分は頑張ることなんじゃなくて神様のためにやりたいと思っていること、自分は頑張りを示したいんじゃなくて自分を憐れみと寛大さを持ちたいと思っていること、 自分はただ頑張ったことを証明したんじゃなくて、自分は ただ自分は選ばれたことに感謝して喜んで葡萄園に行きたいんだと思っていること、それを感じることは分かるようになりました。私たちはどうしてしまうでしょうか。私たちはそれを見る代わりに違うものでごまかしてしまいます。一生懸命働いてそれに触れないでおきます。頑張ることは大切ですけど、気をつけないと頑張ることは何かを置き去りにしやすいです。ですから最後には本当はもともといい気持ちでやったのに、自分はよくやってる、自分の方が頑張ってる、自分はどれほど働いたかという気持ちになってしまいます。ですから一番最初に雇われた時にただ感謝して喜んで出かけたことを忘れてしまいやすいです。それは私たちが本当の自分を見つめてないからじゃないでしょうか。今日一緒に本当の心を見つめましょう。それは特に自分の引っかかり、触れてない感情、気持ちを立ち止まってよく見てみましょう。それで私たちはこの主人の本当の気持ちに近づくことができます。神様の心に近づくことができます。ぜひ一緒に神様と本当の感情的な関係を持っていきましょう。後のものが先になり、先のものが後になる。これはユダヤ人と異邦人のことを言った言葉だとも言われています。もしかしてユダヤ人は選ばれていたけど、本当に心に触れることができなくなったかもしれないです。でもイエスが聖書の中で、もともと後のものが最終的に先になる人たちっていうのは、ほとんど人生がボロボロの人たちです。正直にイエスの前でさらけ出して、決して他のものではそれをごまかさない人たち、それが最終的には先のものとなっている人たちです。今日ぜひ私たちもそのようになっていきましょう。二つ目のポイントはこれです。二つ目のポイントは、主人と同じ心になるということです。私たちは自分の本当の心を見て心をプロセスすることは、今話したようにものすごい大切なことです。でも私はもう一つそこに大切なステップがあると私は思います。本当の自分を見た、そこから何が必要でしょうか。それは主人と同じ心になるということです。自分の思いだけで終わるんじゃなくて、本当の主人の心に触れる必要があるということです。私たちは本当の自分を見つめたときに、見つめることができた人は、私は本当の主人の心に触れるチャンスを持てる人と私は思います。主人はどのような心を持っていましたか。彼は夜明けに広場に行きました。マーケットに行きました。現状を見た。もちろん彼の畑に働き手が必要でした。でも皆さん分かる通り、9時と12時にも行って、はっきり言って3時と5時はもういらないでしょう。でも彼はその現状を見ていたたまれなくなったんですよ。彼は憐れみがありました。彼はただ雇ってあげたかった。彼は助けたかった。これは心からの共感の話なんです。これは憐れみの話なんです。これはただ心からの寛大さの話なんです。彼は不当なことをしているとは一切思ってなかったです。ただ共感してた、そして感情的につながろうとした。この主人の心を今日皆さんはどのように感じるでしょうか。どのようにしたら私たちは神様と同じ心になれるんでしょうか。このことを考えているときに、今週一つキーワードをもらいました。それは塗り替えるっていう表現です。ある人が今週私にこういう話をしてくれました。その人はある場所に住んでるんですけど、自分の家から近い、すごく行きやすいところなのに、あるコーヒー屋さんにはほとんど行かない、むしろ敬遠してるっていう話でした。なんでかっていうと、そのコーヒー屋は10年以上前、その人にとって人生で最も嫌な時間を過ごした場所だから。 ある人と時間過ごしたときに、あなたは最低だとか、もうずっと批判されて、傷つけられて、どん底まで落とされたという経験をしたコーヒー屋だそうです。ですから近くに住んでいながら、もう行きたくないと思って距離を置いてた。でも最近、少し心を変えようと思って、最初にまず子供さんと一緒に行ったんだって。でもその後に、自分でも一人でも行って、そこでただ何か作業したそうです。でもそれによって、その場所の意味合いを変えようとしたそうです。そこに行って自分は、あの時言われたほど自分はひどくない。言われた内容の多くはほとんど真実ではない。自分は今そこにいても、今は誰にも自分は批判されない。そうやってその場所を塗り替えるっていう、そういう話をしてくれました。私はその話を聞いたときに、まさにこの聖句だと思ったんです。まずこの主人は、労働者たちのストーリーを塗り替えました。日々の心配、恐れ、不安を、彼の憐れみによって、彼はそれを塗り替えました。雇って仕事の機会を与えることによって、労働者たちのストーリーは新しく書き直されました。私たちが見たように深い心を見せられたかもしれませんが、最終的にこの話は、この主人の寛大さ、共感、憐れみの話なんです。何がポイントですか？神様は私たちのストーリーを書き直すことができるということです。私たちはただ嫌な思いとかネガティブな思いで終わってはいけないです。私たちは自分たちのその歪んだ自分たちのそのストーリーを書き直す必要があります。私は本当の自分を認めることはその新しいストーリーに書き直すためのステップなんじゃないかと私は思います。先週仙台に行きました。そこで皆さん震災遺構っていうのがあるんです。まあそれは震災を忘れないために直接被害に遭った建物を残そうっていう、その仙台市の荒浜っていう場所があって、そこは6年前に震災が起きたときに津波で160名ぐらいの方が亡くなった場所で、最初にニュースで仙台市の荒浜でたくさんの方が亡くなってるっていうニュースがいっぱい流れた場所です。そこの荒浜小学校っていうのがあったんです。仙台市立荒浜小学校で、それがその津波が当たったままの現状をそのまま残して、まあ、多くの人の命を救った。その辺はもう平らなんですね。小学校しか高い建物の中で住民の何百人かがそこで助かったっていう、まあ、そういう場所になったので、その震災遺構として残されるってことになりました。そこに私は言いました。多くの方ご存知なんですけど、6年前震災が起きたときに、私はその2日後に車で東京出発して3日後に仙台に行きました。私の母親の実家は閖上っていう場所で、その荒浜の隣にある町です。閖上はその小さい区域なんですけど、町、その地域全体が津波で完全になくなりました。私、母親の、まあ、私たちの親戚の家も完全に流されました。3日後でしたので、その場所はまだ自衛隊と消防隊しか入ることができなくて、私はそこでたくさんの毛布に包まれた遺体が並べられているのを見ました。私は震災をどう捉えていいかはよく分かりませんでした。でもその時にその光景を見て、私は小さい頃遊んだその場所を見て、この光景を一生忘れないと思いました。震災から6年経って、もう一度その隣町なんですけど、ちょっと行ったらそこの私が行った閖上っていう場所に行けるんですけど、私は心を動かされました。3階のベランダまで水が来たことそのが残っていたり、2階の鉄格子は完全に折れ曲がっている場所があって、心を動かされました。でも改めてもう一度考えてみると、仙台には今教会があります。6年前にホープのプロジェクトを通して、実はこの6年間 ホープのプロジェクトをやめようと何回もそういう危機があったんです。でもそれによってそれを続けてずっと今は教会も続いています。なんと先週行ったら東京の教会のアッシャーリーダーだった人が2人もアッシャーリードしてて、東京教会のソングリーダーだった人がソングリードもしてて、なんて恵まれた教会なんだって、マンパワーが溢れてました。ベテランの弟子が増えて希望に満ちている状況でした。私にとっては塗り替えられる思いでした。その荒浜小学校に行った時にたまたまその施設の方が、この小学校では誰も亡くならなかったんですかって質問したら、たった一人だけ3年生の子が亡くなったんです。低学年の1年生から3年生まではもう下校してた。全校生徒90人のうち20人だけ帰ってた。でも津波が起きた時、その3年生の男の子は1年生の子がいないっていうことでその子を探しに行った。家族4人でその1年生の子を探しに行った。その家族4人はみんな津波で亡くなった。たった1人だけ。でもその小学1年生の子は無事だった。私は今なおどうやって震災を捉えていいかはわからないです。でもそれを知れば知るほど、見れば見るほど、ただそれは悲しかったことではないです。その中にあった愛情と絆と憐れみのストーリーを知れば知るほど、私は塗り替えられていく。私のストーリーは少しずつ書き直されています。私はこれからも時々その場所に行って塗り直そうと思っています。人生は理解できないことも、思いがけないことも、望んでいないことも起こります。自分の本当の嫌な部分も、思いが見せられる時もあります。恐れと不安で広場で待つような思いだったり、自分は何の役にも立たないと5時まで何もしないで待っているような気分も時もあります。いい思いが苦々しい思いに変わって爆発する時もあります。でも私たちはどんな時も新しいストーリーを書き直すことができます。本当の心が見せられても、神様はそれを全く異なるストーリーに書き直すことができます。ブドウ園は私たちの本当の心を見つめて、そしてそこから主人と同じ思いに変えられる場所だということです。今日ぜひ一緒に心を塗り替えて神様に近づいていきましょう。私たちが本当の自分の心を見つめて、この主人と同じような心があふれたらどうでしょうか。私たちは他の人に対して共感をすることができます。希望もなく立っている人の痛みを分かち合うことができます。なぜでしょうか。私たち自分を見つめているから、自分にも助けが必要だということを分かっているからです。私たちの周りには広場で立っている人たちがたくさんいます。夜明けにはいろんな人生の傷を抱えたまま、今日も必死に頑張ろうとしている人が広場で待っています。9時には家族関係に苦しんでどうしようもなくて家を飛び出してきた人たちがいます。12時には必死で頑張ってるのに自分の心が見れないで、この先どうしようか悩んでる人たちがいます。3時にはこの将来に対して不安と恐れを抱いている人たちがいます。5時には誰も雇ってくれなくて、自分は意味がないんだ、自分は価値がないんだ、そしてそのまま待ち続けている人がいます。今日私たちは心を塗り替えたとき、この主人と同じ心で人を助けることができるようになります。私たちはこの主人と同じ心を持てるときに、私たちはただ頑張って懸命にやるだけじゃなくて、その人たちに寄り添うことができます。自分の本当の心に触れているので、人に対しても本当の共感、本当の憐れみ、本当の寛大さを示すことができるんじゃないでしょうか。私はそのような人になりたいです。そしてこの私たちのこの生きる社会は、そして私たちのこの教会は、そして神様はそのような人を
どれほど必要としているでしょうか。
今日一緒にブドウ園で帰られましょう。ブドウ園は私たちの本当の心が見せられる場所かもしれないです。しかし最終的には神様と同じ思いに変えられる場所です。ぜひ神様ともっともっと深い感情的な関係を築いて、引き続き神様の思いに変えられていきましょう。説教は以上です。ありがとうございました。